さあ毎週金曜日のこの時間、熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズのお時間となっております。はい、今日はスタジオにゲストお越しいただいております。松永健作アンバサダーです。こんにちは。は
い、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。はい、いかがお過ごしですか？
はい、元気です。
元気に、
はい、相変わらずですね。
爽やかな笑顔で今日もご登場いただいてたんですけど、はい、一応もうなんかちょっと恒例になりつつもあるんですが、今日の安い箱お題をですね、はい、うん、できれば松永さんにも答えていただきたいなと思うということなんですけども、はいはいはい、なんとなく冬を感じる光景ということで皆さんから今日はいただいてるんですが、うん、今日はちょっと答えやすい感じ。
めちゃくちゃ答えやすいですね。
ね、別に面白いとかじゃなくていいですか？
ありがとうございます。本当純粋にですね、はいはい、冬といえば僕はあの灯油を売りに来てた、
うん、
大阪だけなんですかね、北風小僧のカンタロウカンタロウ言って、その音楽を鳴らしながら灯油を売りに来てた軽トラがあったんですよ。
あ、でもその音楽流れてたどうかは分かんないけど、でも灯油売りに来る方はいらっしゃいますね。
でしょ、
うん、
大阪は僕団地やったんですけど、その音楽流れたら冬来たなと僕思いますね。
あったかな。でもなんか大阪でその曲聞いてたような気するな。
は
い、
でも大阪っぽいですね、その曲を流しながらやってるのがね。
大阪
って
なんかそういう遊び心というかですよね、
なんかちょっとね特殊な感じがあって、それがちっちゃい頃からの冬来たなっていう感じで、きっと僕の地元の堺市の人はみんなわかるわって言ってくれると思うんですけど、
ね、
残念ながらこっちは熊本なんであるんですけども、
いやいやいや、わかるわと思ってる方います、はい、どなたか、ね、出身で
いらっしゃればと思う。
は
い、
ありがとうございます。はい、さあそんな松永アンバサダーといろいろお話ししていきたいなと思うんですが、はい、ボルターズはですね、まあ、先週まで7勝4敗西地区の3位という状態で、うん、先週末はホームで佐賀バルーナーズとの対戦だったんですよね。八代豊岡知見アリーナで3年ぶりに八代で試合が行われたんですが、
す、ね、
はい、実はあの2日目もチケットも完売、
完売でしたね。もう立ち見のお客さんがいらっしゃるぐらいで、
たくさんの中でした。
ありがたいことでしたね。
はいはい、
まあ、佐賀といえば昨シーズンまで所属されていた中西選手、うん、それから元ヘッドコーチの安田コーチも所属されているということで、うん、まあ、2人を初めて熊本に迎えての試合ということだったんですが、
はい、
まずは1日目ですね、うん、第1クォーターは接戦だったんですが、第2クォーターで流れが佐賀に行って、うん、しまいました。36対48で前半終わりまして、はい、後半追い上げて第4クォーター1点差というところまでは行ったんですけれども、うん、その後佐賀に要所要所決められまして、うん、91対96という5点差での敗戦でした。うん、どんなところが。
そうですね、本当、はい、点数だけで言うと勝ってもおかしくないと思うんですけれども、うん、まあバスケット同日と2日連続続くので、初日の試合はあのボルターズがあの40分間集中してバスケットできなかったのかなと思ってて、そして一人一人がやらなければいけない仕事をできなかった、させてもらえなかった試合が初日の負けてしまった原因なんじゃないかなと思いますね。
京さんからはですね、はい、佐賀戦五分でしたが、やはり土曜日1日目の試合は第2クォーターが全てでしたか ね、やっぱ全てのクォーターって大事なんですかね。
そうなんですよ、特に第2クォーター負け、そのちょっとボルターズの流れできなかったところが、まあ、選手交代するタイミングでどの選手が相手の何番の選手にマークするかというところでの慎重さが生まれてしまうシチュエーションに持っていってしまったので、マークマンのミスがちょっと僕から見てもあったので、そこでやっぱ流れを相手にドドドッと行かれてしまったので、まあ、コミュニケーション一つ一つは、ヘッドコーチも含め全員が再確認して取り組む姿勢がもうちょっと必要だったんじゃないかなと思いますね。
まあ、そこ、はい、第2クォーターうまくいかなかった部分、まあ、後半は巻き返しは成功したっていう感じだったんですけどもね、だからこそ第2クォーターが悔しかったですかね。
まだ勝てた試合だったんじゃないかなと思いますね。
ポイントガードの身長高い方いらっしゃるじゃないですか。
はい、そうなんですよ、
あの方が出る分、
うん、
って言ったらその向こうからしたらあんまそういったチームと戦うことってないわけじゃないですか。
はい、
それ対応してくるんですか。
そうなんですよ。
はあ、
ハリス選手ですかね。そ
うですね、うん、ハリス選手もこっちを有利やったんですけれども、うん、相手の佐賀バルーナーズにもポイントガードの選手がいててですね、
はい、
それにうちはあの佐々木隆成選手がマッチアップしたんですけれども、はい、うんうんうん、身長差もそうですけど体格差もちょっとあってですね、
はい、
で後半から本村選手をつけるようにしたので、うんうんうん、そこを抑えれたんですけれども、はい、なので第2クォーターのそこのマッチアップのミスがあったので、そこを早めに気づいて修正できる力がボルターズにはなかったのかなと思います。
うわ、深いですね。
そうなんですよ、
分析されて
プロスケートバスケット選手。それはアンバサダーですから。
そうなんです。
そりゃそうですよ。
すね、
たまにはええことも言わないと。ラジオも呼んでくれなくなるんで。
頑張らないと。すごいの分かりやすくて、なるほどと思いました。うん、で、それを踏まえての2試合目、日曜日の試合なんですが、うん、この日はディフェンス最初から激しくてですね、うん、流れをつかみ、ボルタースペースでどんどん試合が進んで、前半51対33。で、後半8点差まで詰め寄られるところあったんですが、流れを再び手繰り寄せて、最終的には86対74という勝利となりました、うん、はい、では、ここでですね、2日目を終えての岡田ヘッドコーチのコメントがありますので、お聞きください、
うん、昨日の敗戦から本当によくカムバックして、40分間自分たちがやるべきことをしっかり遂行できたゲームだと思います。最初1クォーターの入りの部分からしっかりエナジーを出して、高いインテンシティでディフェンスからエナジー高いディフェンスができたと思うので、まあ、そこがこういうゲーム展開につながったと思うので、やっぱりそれを1日目から出さなければいけないと思うので、こういうふうにしっかり修正すれば力はあるっていうのはもう分かっているので、みんな分かったと思うので、それを全試合できるようにしていくっていうところが今後の課題かなと思います、
というふうな岡田ヘッドコーチのコメントでした、うんうん、本当力はあるっていうのが、
そうですね、
ね、分かるような試合でしたけどもね、うん、はい、修正できた良かったとこって具体的にどんなとこだったんですか？
そうですね、佐賀さんのバスケットさせないという面でディフェンスを特にチームで意識していたので、はい、そこを全員が認識して最後まで遂行する力ができたんじゃない、表現うまくできたんじゃないかなと思いますね。
うん、実はこの先週の佐賀戦なんですが、はい、その前の週の奈良戦で、はい、イヴァン・ラベネル選手が、うん、規定違反で出場停止となって、佐賀戦2試合出場できていなかったんです。まあ、それはボルターズにとっては大変痛い、
そうですね、
2試合にはなったんですが、うん、ただそのラベネル選手抜きでここまでできたっていうのはすごい収穫ですよね。
うん、 なので誰を中心に攻めていくかとか、これイレギュラーなことが多々これから出てくると思うので、そういった部分ではある意味いい経験が早い段階でできたんじゃないかなと思いますね。
うん、楽しみだなと思います。うん、あと、野口龍太郎選手が先シーズンから練習生としてボルターズに入ってたんですね、うん、ただ、先週初めてボルターズの正式な選手として契約が決まりまして、うん、2日目日曜日の試合には終盤出場も果たしたんです、うん、
ありましたね、
九州学院高校出身ということでも会場も盛り上がりました、うん、野口選手の活躍も楽しみですね。
そうですね、本当地元の九州学院出身の選手なので、うん、なんとか地元に貢献してボルターズのキープレイヤーになってほしいなと思いますね、うん、
はい、ではそんなボルターズ、今週末は西宮戦ということで、はい、アウェーでの試合になるんですが、メッセージが来ております、うん、ラジオネーム、今日のお題にアンバサダーがうまく答えられるのか心配なまさみさんから
バチグーでしたよ、
バチグーでした、
バチグーでしたよ、
自分で言ってる
バチグーって古いですね
さあこんにちは、と先週の八代での佐賀戦お疲れ様でした。なかなか2戦続けて勝ち切ることができなくて悔しいですね、はい、うん、アンバサダー的に明日からの西宮戦2連勝するためには何がキーポイントになると思いますか、うん、西宮にはアンバサダーも大好きな福田真央選手もいますので対戦相手ですが注目したいと思っています。はい、ここで勝ち星を重ねて勢いをつけてほしいですね、という、ありがとうございます。キーポイントは、
そうです、やっぱり、ね、西宮さんはオフェンスが多彩でして、もともと B1 にもプレー経験がある選手が多いですので、やっぱりオフェンスをいかにさせない、バスケットさせずにしてボルターズらしく普通にバスケットすれば勝てると思うので、うん、まずはディフェンス守ることが大事なんじゃないかなと思いますね。
そっか、
はい、
なんか強いですよねボルターズ。
もう個々の力でいうと B1 のチームと比べても僕大丈夫と思っていて、
あ、そんなにですか、
はい、やっぱりその一人一人の力もありますし、むしろ力というよりか成長してきている選手が多いのかなと、成長が著しい選手が本当、木田選手もそうですし、本村選手も、うんうんうん、で佐々木隆成選手もすごいですし、あとは本当守るべき力、相手にバスケットさせずにチーム力で守る力が必要ですので、
うん、
個人の力ではディフェンスはできないので、そこをチームに早く一丸となることが B1 への近道なんじゃないかなと思いますね。ええー、こと言うてるわ今日。
いやそのどうしたんですか。
すごい喋りやすい今日。いや
どうしますかね。やっぱお題がうまくいくと喋りもうまくいくのかな。
先週グダグダやったもん。
なんかちょっとお題難しくしたいですね。
なんかね、なんでなんですか。実は来週も松永さん来ていただく予定にしております。ちょっと難しいのしたいな。
なんか変えたいですね。
なんかね。
お題ねちょっと変えますわ。
おぎりっぽいのに。
一番ダメです。
いやでもね、うん、すごいなんか自信がこう感じられます ね、
う
ん、
ね。そうですね。うんうん、はい。
あチームの方ですよね。
あチームの方
あ僕ちゃんすね。
違う違う、
しっかり僕の方が、ね、
そのチームの自信を松永さんを通して感じられると、はい、本当に個々の力がね成長してるんでしょうね、うん、う
これからぜひ楽しみに、うん、だと思います。ウォルターズ、今週来週末とアウェー戦が続いて、はい、12月はホーム戦目白押しとなっています。すまず最初の12月5日6日土曜日曜はエコウィンウトアリーナでアースフレンズ東京 Z 戦ありますのでぜひお越しください、うん。今日は松永健作アンバサダーでした、
はい、
メ
ス、うん、
最後に
いやもう12月いっぱい試合あるんで試合来てくださいお願いします
なんでなんかね手を両手をすごい広げながら言われておりましたが
もう終わるからちょっと
言うよかったってなって。
いやいやでも冬の松健さんもかっこいいですね。お友達ですね。
ありがとうございます。
あの夏よりも僕冬の松健さんの方が好きです。
なんか違いあります。
あの冬服の方が。
あ本当ですか。
なんかぽい。
僕も冬の方が好きなんですよ。
あそうでしょ。
そうなんですよ。
なんかあのバスケ感が出てますよね。
あ、まあ冬はバスケットは冬だからかな。
そうウィンタースポーツですからね。
そうかそうか。
松永も冬ということで。
松永も冬
じゃあ来週も期待しております。
松永の冬をお願いします。
ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。